梅雨らしい感じやっぱ未だしないけどね。
うん、しない。雨全然降んないし、
うん、
だから全然っていうか
突破すぎで終わるよね。
スコールみたいなさ、
なんかこれ本当に大丈夫みたいな
ね。
なんか例年より降ってんの？いや、わかんねえな。
いや、
そんなもんないよね。
うん、量で言ったら降ってるかもしれないけど、日数で言ったら全然だよね。
そうだよ。だからレインブーツ買ったけど全然使ってねえもん。
そうだよね。
履き損な時とかあるもん、結構。
あ、履いてったけど、
もう、なんかそれ最初パラパラ朝降ってて、うん、履いてって、もうそのままやんじゃうみたいな。
そうだよね。俺も、そう、俺も2月に、レインシューズ買ったの。
うん。まあいるもんね、結構。
そう、雪も降るかもしれないしと思って。
あれも、あ、そうか。まあ、スノットレ代わりにもなんのかな。
そうそうそう。一応ほら。
ゴムだし。
そうそうそう。でもね、ゴムじゃなくてなんかね、あの、ホーキンスが出してる、
うん、
そう、防水の靴買ったの。
何？チンチンの代わり作ってんの？
へぇー、チンチンの代わりって防水なの？
まあ、皮は弾くから、水も。
そうだね、弾くね。人間の皮で作った靴とかさ、
猟奇的な。
ハンニバルでも出てきてないよね、靴は。
服はあったけどね。
そう、服とカバンだよね。
そう。
服もだってアーマーみたいな服だったよね。
服なんか太らせた女を優しさその余った服で作るっていう。
あ、そうだ。
やつだったわね。
ハンニバル面白かったね、今思うと。
そうね。まあ、その中人としてあれだもんね。
そうだよね。
三部作。強引にしたんだよな、あれ、ね。
羊たちの沈黙。
レッドドラゴン。
あ、レッドドラゴンか。
前日談みたいのを1個入れたんだよね、曖昧ね。
ああ、そっか、そういうことか。
レッドドラゴンは面白かったけどね、普通にね。
あ、そう。全然覚えてないな。見てないな、多分。
エドワード・ノートンが、多分それですごい、
アッシュした。ああ、それか。見てない。見てない。エドワード・ノートン、いいよね。
ちゃんとした俳優の出てるサスペンスやっぱ面白いと思う。
そうだね。
うん、あ、それホーキンスすごいしね。
確かに。最近なんか見たサスペンス。
サスペンス借りっぱなしで全然結局見てないな。
あ、レンタルか。
レンタルってかあの借りっぱして言い方変だけど、
うん、
フールであの、
あ、お気に入り、
お気に入り入れるってでは
いはい、はい、
裏切りのサーカスがずーっと入ってるけど。
裏切り
の
サーカスいた？
いるいる。
あ、見ようかな。
なんかね、裏毛サーカス
、うん、
すげえ気合い入れないとこれ疲れそうだよね。
いや、そうなんで、サスペンスってね。いや、サスペンスは基本と映画館で見たいんだよね。
ああ、じゃないとね、耐えられない気がする、ね。
そうそう、集中力も続かないし。
だ結構、あれがショックなんだよね。ゴンガール結局見れなかったから。
あ、そっか。ゴンガールはおすすめします、本当にあれは。
ゴンガールね。やっぱり一回借りて面白かったら買ってもいいなとか思って。
いや、わかる。俺もね、買おうかどうか悩んでね、アマゾンのお気に入りにはずっと入れてる。ウィッシュリストに入ってんだけど、どうしようかな、みたいな。見てて辛くなるから、あれ。
そうだよね。
そう。
サスペンスってもう一回見るかっつうと、
そうなんだよ。
すごい分かるんだよ、ね。
うん。結構しんどいなと思っちゃう。
すげえ面白いの何個かあるけど、やっぱり辛いやつが多いからな。
そうだね。
で、多分アメリカ1人 X とか持ってるけど、見てないもん、2回は。
あ、そうなんだ。あ、そうだよね。そうだよね。なんかさ、買うけど見ない、あるよね。買うけど見ない映画
って。買うけど見ないのは、あるね。
ねえ。
もう何度も見ちゃってるみたいのもあるけど
ね。あ、そうだね。俺もそうだね。俺、ジュラシックパークのブルーレイ買ったけど見てない。
今度やるからね。
そう。
早めに予習しとかないと。
予習しとかないと、なんだっけ、ジュラシック
ワールド？
ワールドか。
ワールドでいいんだっけな。
なんかそんな感じ。
そうだよね。
うん。
そうだね。2がロフトワールドだったから、
そうそうそう。なんかさ、全然変な話をするけどさ、ジャシックパークを作ろうとしてさ、まあ、大失敗してさ、ロストワールドを作ろうとして失敗してるじゃん、その世界では、でいよいよ完成しましたってさ、行く？
まあ知らないからね、そのことは。
あ、そっか、みんな知らないのか。
あの関係者系はみんな多分一新され、あ、どうなんだっけな、一新さ、
でもそうだよね、大抵の関係者死んでるしな。
そう、あの教授と数学者の教授一人と、あのジュラシックパーク、うん、ワンの主人公の恐竜の考古学者の人とは生きてるのかけど、まだ。
そうだね。
弁護士一発で死んだからね。
死んだね。死んだね。 そうだよ、やだな、あの世界に生きるの。
てかあのじいさんって、
うん、
まだ生きてる設定なのかとかすげえ謎なんだ
けど。ああそうだね、あの教授、
違う、なんかハモンドさんとか、あのスポンサー、いや、あれは
立ち上げた人か。
なんかワンの時は出てて、
あのあれだよね、あの琥珀持ってた人だよね。
そうそう、琥珀がついてる杖持ってる
だ。そうだよね。
なんか2の時は名前だけしか出なくて。
あーそうかそうかそうか。
3はもう完全にあ全然そこと関係ない。
そうだね、
あのいなくなっちゃったからっていうので救いに行くだけだから、
うんうんうん、3最後覚えてないな。
そう、
どうなんだっけ
3。結局島から結局
ヘリで逃げんだよね。あれヘリで逃げんの3。全部ヘリで逃げてるっけ。
ね、ワンもヘリで逃げてる。
ね、ワンも逃げてた。今思った。
ツーはね、あれだよ、ニューヨーク行っちゃうから。
ああ、そうそうそうそうだ。そうだ。
ティラノザクスニューヨーク行くだから。
そうだね。そうだ。
なんでこの街はよってなって
る。悩むよ、ちゃうよ、それ。違うよ。なんかもうあそこら辺がニューヨーク行くとゴジラ思い出すよね。
けどね、ちょうどね、時期被ってる気がする。
うん、あそこ被ってっけ？
ちょっとゴジラとか、ロストワールドが被ってる気がする。
そうか。そんな前か、昔のゴジラって。
すごい古いと思うよ。
そうだね。
下手すと高校生だよ、多分。
あ、そういうぐらいかもしんない。
だってラルクの三部作がいくつかあれ、サントラに入ったっていうので。
あ、そっか。
そう。なったから。
そっか、懐かしいね。
新色か。
新色。仮装？
新色、仮装と犯人で、新色だけ入ったなんか。
ああ、そっか。
そのサントラだけ持ってんの、ゴジラのサントラだけ。えらく豪華だったから。
俺もね、買った気がする。うん、サム41とか入ってるよね。
グリーンデーが入ってる。
あ、グリーンデーか。
あと、パフダディか。パフダディがなんか、エンディングかな、うん、なんか歌ってた気がする。
いやー。でもすごいね、そんなゴジラが去年やって、
そうね。
ね、で、今年は、ジュラシック・パーク、はい、パーク、ワールド。
てかもうリメイクブームだからね、今。
そうだね。
ターミネーターもですよ。
あ、そうだよ。
ジェネシス。
ジェネシス。マッドマックスも。
マッドマックスも。マッドマックスやべえな。見てえけど、
ね、
もう二度と吹き替えで見れねえやつだと思いながら。
いや、そうだよ。だからマッドマックスってね、アイマックスで見たいなと思うんだよね。あれを見れたらやっぱアイマックスで見ないと。だってあれもブルーレイで買って見るかって言われたら、
見ないな。
見ないから、やっぱりね、IMAX で見るべきなんじゃないかなと思う。
そうだよ。だって、もうその、マッドマックスのために、テレ東はもう、マッドマックス特集やったんだからね。
やったね。ちょっとね、録画しません
ね。ショ
ックだったよ。
あれ、フールに一入ってるから。
あ、そうか、入ってるね。
ただね、吹き替えじゃないんだよね。
あ、そうかそうかそうか。
全部。
吹き替え、まあ、マックスは。
わかんない、わかんない。ちょっとね、俺の中で古い映画吹き替えで見ちゃう癖が
ある。わかる。あのね、イメージがあるよね。
そう。
ジャッキー・チェンとか字幕で見るとすげえ違和感あるもん。
なんだこれ喋ってるやつ
みたいな。そうそうそう。え、ジャッキーこんな声だったっけみたいな。ボーボーちゃんの記憶しかないから。いや、映画ね
こうね、実はフールのせいでちょっと見に行かなくなってるのが怖いね。
あ、まあ、家で見ちゃうって。
あ
れ、それでもなんだかんだね、見に行ってるよ。
見に行ってる？
うん。この間あれ見てきたよ。イニシエーションラブ。
あ、あれか。
うん。
あのネタを先にバンバン行っちゃうやつ。
そう。ラスト5分で全てが覆る。
やめなさいよ、これ言うの。
ねえ、あれね、言わなくていいと思うよ。
もともとなんかあれってさ、知ってる人はみたいな話じゃん。
そうそうそうそう。
読んだ人の中で共感できる。
でもあのね、イニシエーションラブってもうさ、10年以上前の本なのね。
うん、だと思う。
そう。で、2、3年ぐらい前に、またちょっと、ヒットしたっていうか、話題になってて、うん、でさ、もう本屋行くとさ、この叙述トリックがすごいみたいな書かれてんの。
うん、ダメだ。
そう。あなたは絶対二度読みたくなるみたいな書いたの。ね。何なのその自信と思って
なんかさ、それしか売りがねえのかみたいになっちゃうじゃん。
そうそうそう、
それしか売りがなかった。
あのね、
そうでもなかった。
まあ、あの始まって結構すぐに、うん、あ、こういうことなんだなっていうのは結構分かって、
あ、
アホになってみたいな、見たかったなっていうのは思ったの。一つの感想として、アホで何も知らずに最後驚きたかったなって思ったんだけど、でも映画としてはすげえ面白い。
ああ、じゃあ。
そう。で、監督は堤さんなのね。
あ、そうなの？
そう、堤幸彦監督で。やっぱあの人ね、うまい、撮り方。ほんとね、面白かった、映画として。で、あとあれは、あんまり言うとネタバレになっちゃうけど、うん、あのね、男子高校生、
あ、
男子大学生ぐらいが、見に行けばいいと思う。見に行って、何かをね、感じ取ればいいと思う、あの映画は。
そんな感じなんだ。
うん。あのね、その、ミステリーとかさ、
うん、
言われてるじゃん。イニシエーションラブは。
そうだね。
そう。ただの恋愛かと思ったらミステリーだったみたいな扱い受けてるけど、うん、あれは恋愛として見たらすげえ面白いと思う。
ああ、マジか。
うん。そういう見方でもいいと思う、全然。それぐらいね、なんか。
結構。
うん、映像として面白かったよ。
じゃあいいじゃんね。
うん、全然。あとね、前田のあっちゃんがね、うん、ドンピシャ。
あ、そうなんだ。
完璧。
なんか、結構あの人上手くなってるんでしょ、
うん、演技が。ってね、言われてるけど、昔から上手いよ。
上手い？
うん。
そう。まあそうか、まあ、区役列車ぐらいで上手
くなってるから。あ、そうそうそう。いや、でもあの時も上手かったし、うん、なんか、ね、やっぱりもうみんなね、色眼鏡で見てんだと思う。
あ、まあね、もっと。
そう。AKB で、そんなに演技上手くないでしょみたいな。あの顔でセンターだったのぐらいにずっと言われてるけど、
うん、
いやね、完璧、イニシエーションラブに関しては。
お、
前田なっちゃん見るだけでも価値はある。
あ、息子よりも。
息子よりも。
次男坊よりも。
次男坊よりも。次男坊も良かったけどね。
でもイニシエーション、なんかテレビ向けになってる気がする。
あ、
コメディ扱いで全然。
あ、そう、ね。
兄貴と違うよね。
うん、違う。
あの、生きてる方向が。
うん、いろいろできると思う、うん、弟の方が。そう、だからね、結構、面白かったよ。
そうなんだ、ね、そう。ありだね、全然。
全然映画としてあり。で、俺、その前に、あれも見に行ってるの。あの、脳内ポイズンベリー。
ああ、見に行ったんだ。
マキヨコの、そう。あれを見に行ったんだけど、あれはね、
ちょっとだった。
うん。あれはね、
あれちょっと舞台っぺえもんね。
そうなんだよ。
なんか作りというか、
そう、
設定が。
で、脳内会議のシーンは、
うん、
超絶面白い。
ああ、いいね。
だって西島さんがいるし、
そうだね。
そう、神木君がいるし、吉田羊がいるんだよ。
うん、ひどいな。
もう完璧じゃん、役者としては。でね、そこの掛け合いはね、超面白かった、うん。で、現実の方の恋愛話もあるんだけど、
うん、
そっちが超つまんねえの。
少女漫画だっけあれ。
少女漫画。
そう。少女漫画ってまあ偏見じゃねえけど、
うん、
なんかベタな恋愛きつだときついな。
そう。であと設定がね、多分ここも多分ネタバレじゃないと思うんだけど、うん、設定はその牧陽子が二人の男で揺らぐの。
うん、
で一人は20代前半の美大卒のアーティスト志望のイケメンなの、
うん、
設定が。で、もう一人が出版社に勤めている、
うん、
なかなかのエリートで、
うん、
顔はそんなに冴えないけど仕事が超できる人。お金もあるし、
うん。
で、美大卒の人はお金がない、フリーターで。
そうだね。
そうそう、夢を追っかけて。
ね、
そう。で、どっちを取るかみたいな話なの。
うん、
で、その二人が、本当に、かっこよくないの。
あれ？
そう。もう、その、20代前半の、アーティスト志望のイケメンって言われて、
うん、まあ大事だね。
っていう設定なんだけど、間違いなく、俺、この男に見つけないと思った。女だったら。
そんなに？
うん。そこが本当にね、ムカつくの。見てて。
それ嫌だな。
そう。で、うん。で、でも友達と話してたの。で、友達も同じ意見だったの。あの顔じゃハマらないって。うん。そんな悩まないって。で、その20代前半、美大卒、フリーター、うん、アーティスト志望が、神木キュンだったら、
うん、まあね。
そう。
ありだね。
悩むよ、すげえ。え、どうしようってなる。で、出版社の方も、まあ、イケメンじゃないみたいな雰囲気だけど、それが西島さんだったら、あ、もうどっちにしようみたいな、悩みは出る、見てて。
そうね。
そう。
脳内の方に本当に重きを置きすぎちゃう。
置きすぎ。8対2ぐらい。もう9対1ぐらい。
すげえな、それ。
本当に。 いいよそんな、そんな全然かっこよくないしみたいな、アーティストどうでもいいよみたいな。
意外に爪が甘いんだね。じゃあ、
いや
甘かったのか。
すげー爪が甘い。脳内ほんと面白かったけど、
邦画コメディーはやっぱきついな。
そうだね、ちゃんと作ってほしいね。
サスペンスだけど結構ありなんだけどね、俺日本の。
俺もねありだよ結構。
なんか白雪姫殺人事件も。
あ、まだ見てないんだよね。
あれも結構ね普通に面白かった。
そうだよね、湊さんのやつだよね。
そう。
あれ、それもね、俺アマゾンのウィッシュリストに入ったもん。買おうかどうか悩んで。
郷彩乃が出てるから。
そうだね、郷彩乃出てるね。
郷彩乃は、
うん、
ああいうぐらいの方が
いい感じ
なと思った。
あ、そう。
男前位置ではないんだ、なんか。
ああ、いいね。
こなんか。微妙にうだつの上がらない、なんかこれやつが一発逆転みたいので、そのネタを掴んでるみたいな。
はいはい、あ、いいねそういうの。いや、ちょっとね見る、湊さんの作品は全部見たいなと思って。告白とかさ、
そうね、告白面白かったからね、
うん、あとドラマだと、高校受験、
高校受験
かな、うん、
あとあれもだっけ、なんだっけ、あ、高校受験かそれ、あ、違うの、なんか 家のやつ、
あ、家のやつはあって、あれ、夜行観覧車、
夜行観覧車、
うん、夜行観覧車も見てる。面白かったな全部。
うん、引くけどね。
引くね、
間近にいたら引くけどね、
うん、無理と思うね、あそこに住めないと思うんだし。そうだね、てか俺今年邦楽ばっか、邦楽じゃねえ、邦画ばっかり見てるわ。
ああ、
うん、だってね、イニシエーションラブ見て、
うん、
脳内ポイズンベリー見て、
最近の、そうだね、
そう、暗殺教室、うん、
銀のサジ、
銀のサジじゃないからね。本当に銀のサジは今のところ今歴代の映画の中でも1
位、歴代か、
歴代の中のトップに入ってくる。
それはすげえな、
うん、本当に面白い部分が一切ないの。あれね、内容知らなくても、内容知らないで見たら何なんだろうなって終わるような感じだと思う。
それ嫌だな。
うん、暗殺教室の方は知ってるからふつふつと怒りが湧くけど、知らないで見ても多分全然見える、
うん、
暗殺教室の方は。
ジャンプマンから頑張った方だった。
うん、全然、まあね、銀のサジだけはね本当に許せない。あれは
銀のサジはね、
ひどい。
で、ギノさんには、まあ、漫画がもともとものすごい面白いのと、
うんうん、
アニメも結構成功してるのとで、最後に実写来ちゃったから。
そうなんだよね。
結構きついよね。
続編の話出ないしね。
そうね。だって、そうだね。でも、暗殺教室もそうか。そういう流れか。漫画あって、アニメあって。あ、同時期、ほぼ同時。
ほぼ同時。
ほぼ同時か。
うん、同時展開だったね。
実写ちょっときついなと思ったけどね。
暗殺教室。
暗殺教室、
うん。
やっぱりあのキャラ無理だもんと思う。
そうそう。でもね、頑張ってたよ。
頑張ってた。
うん。あの、この先生は本当によくできてた。実写で。うん。結構まあ、理想っていうか、ああ、こういう動きっていうか、こういう表現だったら、まあ、多分ありだなっていう。
現代の。
うん、
中では、
中で
技術をフルに使った
り、フルに使って安っぽくないなと思って、まあ、うん、安っぽくないって言い方変だけど、まあ、実際にただこんな感じかなっていう。
で、なんか日本の CG の作り方ってそうなんだよね、確かね。あの、うん、違和感なく、
あ、そうそう、
混ぜるのが得意なんだっけ。もう変わったのかな、昔そんなこと聞いた気がする。
いや、多分そうだと思う。だからほら、寄生獣見てないけどさ、
うん、
海外じゃずっとできなかったんでしょ。
海外できなかった。か、なぜ、無理だよっつって返されたらしい。
あ、海外でないもんね。
ない。
人間と CG をちゃんと融合させる映画ってあんまり、
もうフルブリグリーンバックになっちゃうからじゃないかな。
なんかね、
海外だと作っちゃうからね、場所をね、
いっそ全部ね。そうそう、
日本はありもので
なんとかしようとするからね。
で、もともとなんかあのチーム自体がもう前から趣味で作ってるぐらい結構気に入ってたらしいからね。
あ、そう。
あの、寄生獣のエフェクトみたいのを CG してやってみたいねって話が、
はいはいはいはい、
出てたらしくて。
もう好きだからなんだね、うん、きっと。
あと、あれがこけても、ほら、前のドラえもんでめっちゃ稼いだから、あの人。
あ、同じ人なの？
山瀬さんでしょ、あれ。 あ、そう。
あ、そう。
確かそうだよ。
あ、そう、全然知らなかった。
ドラえもんを引くぐらい、確か、行ったはず。
なんかね、すごかったね。見たいと思いませんでしたけど。
そうね。涙の強盗だからね、あれはね。
ね、なんかね。
泣けこの野郎っつって。もう泣けないよ。
泣けないよね。てか、あの見た目じゃ泣けないよな。
それだったらね、前回のね、前のジャイアンが泣いた時のね、
うん、
祝辞の方が泣く
いやそうだね、スネ夫の声優さんがね、弔辞を述べてたよね、
砂川英介さんかな、
そうそうそうそう、いやあれはちょっとずるいなと思った見てて、
で信夫は来れないっていうね、
あそう
認知症だから。
やっぱなんか全然ニュース流し見とかだったから、うん、あなんか情報ないから、まあ、来てないのかなみたいな、
やっぱ来てなかったらしい、
なかったんだ、
3列の中では来れないのか、もう何分前ぐらいの記憶もあやふやみたいな、
いや結構厳しいらしいね、30分
持たないのかな
ぐらいらしいね、うん、いやショックだね、ドラえもんもジャイアンもなんか、
うん、ね
ねえ、
だてかもういい、その昔聴いてた人はどんどんいなくなっちゃうからね、
そうだね、ほんといい声優さん昔のね、どんどんいなくなっちゃうね、
大塚パパももういないから、
ね、あそうだよ、あれさ、うん、忍たま乱太郎をさ見たんだけどさ、
うん、
え
忍たま乱太郎ってやってたんだっけ、パパは、
パパあれだよ、
こっちも、
いや山田伝蔵、あれパパだよ、
やべえ、じゃあもうやばいじゃん、
そうで、あれを息子が受け継いだんだよ、
すげえな、
そう近尾は明夫を受け継いで、声でも全然違うじゃん、
違う、だってすげえパパに怒られてたもん、
そうだね、
昔
でもさ、大塚明夫もほんと渋い声でさ、いい声でさ、で お父ちゃんはさ、まあまあまあいい声も出せるけどさ、
まあもあれだからね、有名になったのはネズミ男だから、ね、
そうあんな声じゃん、すごいの、本人はまだまだとかって言ってるんだけど、うん、全然、まあ、久々に見たのもあるけど、うん、いや、これだったら全然違和感ないよぐらいの感じ。
もう、明夫もう30年以上やってるからね、もう。
いやいや、まあね。いや、でもあんなに、あんな
しっくりきた。
うん、だって、伝蔵先生の声、伝蔵合ってるよね、合ってるよね。伝蔵先生の声で、わーと思って。
そうなんだ、引き継いでるんだ。
引き継いだ。いや、ずるいよね。お父ちゃんを息子が引き継ぐっていうのはさ、うん、泣けるよ。
ないね。だからじゃあやん、まあさすがにそれはないか。ほらガンバが 3D、
ああそうだ。
で、ノロイどうするんだろう
と思。あ、そうだよね。あでも一新するのかなやっぱり。
うん、多分すると思う。ね。けど野沢雅子さんやってほしいけどね。
そうだね。でも本当ああいうことになった場合、どっちがいいのか悩むよね。
うん。
そのまま引き継ぐのか、またも本当に新しい世界観で作るっていうか声でやるのか。
ガンバの人ほとんどいないのかな、わかんないな、
なかなかだよね、
うん、
いや声優さんね、映画も吹き替え版とかもうさ昔の人いないからさ、
そうだよ
ね、
北斗の拳もあれですか、ラオウが、
ああそっかそっかそっか、
尾形さんか、
尾形さんか、
結構いなくなってるマジで
ね、ほんとここ数年でさ、だからもう映画の吹き替え版見れないよね、
映画吹き替え版だから多分ね、
うん、
チャーリー・ブロンソンかなんかが明夫、うん、パパだったんだけど、
あ、はいはいはいはい、
確かに明夫さんがやってるんだけど、
はい、
なんか今は無理っつってやめちゃったんじゃないかな、途中で、
そう
チャールズ・ブロンソン
まあでもな、本当映画の、本当でも映画の吹き替えを見なくなったね、ここ10年間は。
そう、声優さんはそれで知ったからね。
そうだよ、昔はね。そうだよね。アニメとかじゃなくて映画だったよね、やっぱり。
最初はね。
うん、
まあもちろん悟空とかはね。
あ、そうだね。だけど。でもなんかさ、アニメ、見てた時ってさ、うん、そんなに俺声優を気にしたことはなかった。
それはないね。
全然。でもやっぱり吹き替え版の映画はさ、
違うとやっぱね、あれってなる。
なるよね。あれって思って。
もうだってね、 スタローンは佐々木勲じゃないとダメだし。
いや、そうそうそうそう、そういうことだよね。
シュワちゃんはね、源田哲人さんだ
し。そう、源田さんだよね。そう、そういうのはやっぱ頭の中に入ってるよね。
うん、
でもまあそういうのもなんかなかなかなくなってくんのかな、
ね、もう結構変わっちゃってはいるけどね。
そうだね。
まあね、もうほらあれが、やべえ、すげえ出てこなかった。星の王子が星の王子ニューヨークで行くね、おなじみの
なんだそれ、なんだっけ、
あの、てかあのビオリヒルズコップとかやってるあの黒人の人、こう吹き替えも今山ちゃんだもんね。
あ、そうだね。
前はもう違ったけど。
そうそうそうそう。でももう山ちゃんでしょ、あれはって感じだよね。そうだよ。でも最近ほんと映画とかさ、芸能人使うじゃん。なんかさ、
つらい。
ね。アベンジャーズ。
3人いる。
そうだよね。
竹中直人と、
米倉
涼子と、そう。
米倉涼子。引き継ぐの？
ずっとやってるよ。
あ、今回もじゃあやるんだね。
今回どころか、
うん、
あの、ウィンターストルジャーとか、キャプテンアメリカの続編で、
うん、
ブラックウィドウが出てくると、その声やるから、米倉涼子。
あ、そう。
ずっとやる。
そう。
そう。
あ、そう。
つらい。
見ません。
そう、キャップが中村雄一なんだ、
うん、あ、
キャプテンアメリカの声って。
そう
そうだ、それで俺ちょっと聞きてえなと思う時あるんだけど。
あ、それ聞きたいわ。
なんかね、相手役がひでえと思う。
そうだね。あ、それはちょっと興味本位で見たいかもしんないな。
キャップの中村雄一は相当かっこいいからね。
いや、かっこいいと思う。いや、全然イメージできる。
うん、アイアンマンはね、やっぱりちょっとね。
アイアンマン誰？
藤原啓二。広志。藤原広志。ちょっとね。
藤原広志。
藤原、混ざった。
混ざったね。野原広志入ってきたね。
いいんだけど。
うん。そうだね、わかる。
うん、なんだよ、なんかね。
そうだね。
ガチで結構いいと思うのは、ほんとディスクウォーズってあの、テレトラスアニメの時の、うんうん、アイアンマン、トニー安田恋の人は、結構合ってた気がする。若い、ちょっと若い。
そうだよね、うん、もっともっとあれ見てたわ。
あの人ぐらいの方がいいなと思って。ちょっとやっぱもう、
うん、
もうあの声もういろんなので聞きすぎて。
そうそうそうそう。あとやっぱね、藤原啓二はね、脇役にいた方がいい気がする。嫌な位置とかに、
どぎたないキャラの方が。
そうそうそうそう。
あの人どぎたない方が吹き替えっぽいけどね。じゃあさ、
そうだね。
敵役のイメージの方が多い気がする。
うん、それはあるかもしんない。そうだよね。あ、そっか、藤原啓二だったんだ。
そう。
アイアンマン知らなかったな。いや、タレントはでもやっぱダメだよね。
マッドマックスがだからあれなんでしょ？エグザイルなんでしょ、ほぼ。
あ、そうなんだ。
それでだよ、
俺ね。
大不評だ
った。いや、俺怖くて。なんかさ、ポスターとかすげえ貼ってあるじゃん。で、右下にさ、エグザイルみたいなさ、なんでこんなエグザイルがフィーチャーされてんだろうなと思って、怖いなと思って。
エグザイルだか三代目だか分かんないけど、
はいはい、
あの一派ですよ。確か、はいはいはい、ほぼ声優、あそこが入ってる
はず。あ、そう。なんでそんなことしちゃうんだろうね。
あ、その、ちょっとワイルドさみたいな。
あ、欲しかったのかな。
じゃないな、あと、出すとオープニングエンディングが面白いの歌ってるかも、
ね、いや多分、ね、歌ってると思うよ。あ、そう
そうよ。
いや
恐怖でしかない。
やだな。だからさ、お前このラジオでも何回も話してるけどさ、うん、そのシンプソンが問題があったじゃん。
あ、
シンプソンザムービーでさ、声優全部変えちゃうって
非難豪々だった。
いや、豪々だったよね。
あれ、映画館行かないようにしましょうみたいなのがあったもんね。
あったあったあった。で、本当にその声がさ、関係者に響いたんだろうね。
うん、
ブルーレイ版、DVD 版ではオリジナル入ってるから。
そうだよね。
うん。
いやきついって。
いや、きついよね。
あ、小和田はきついって。
きついよね。で、田村厚でしょ、バート。
バート
厚。ホーマー、懐ジョージ。
所さんはもう、ちょっと、もういいじゃん。 バズやってんだからいいじゃない。
バズとアルフだよね。俺さ、バズ結構叩かれるじゃん、所ジョージ。
バズありだけど。
俺もありなんだよね。俺いいじゃんと思うけどね。
本当にちゃんとオーディションみたいなのしてやってんのかどうかわかんないんだよね、芸能人企業の場所って。
ああ、確かにね。してないんじゃない？
なんかさ、それで上手くて、
うん、
やっぱりやってもらおうってなったらいいよ。
そうだね。
なんか急に呼ばれてやったみたいな感じ。半端ないから
ね。半端ないね。
ひどいからね。タイムの。
ひどいね。
タイムの吹き替え。
ひどいね。タイ、篠田麻里子。
篠田麻里子。
そうだね。新のマリコすごい言われてたね、
うん、めっちゃ下手くそだった。
あ、そう、見てないんだよ、怖くて。
2回見たんだよ、それ1回借りて普通ので見てもう1回吹き替えで見たんだ。
はいはいはいはい。
吹き替えはね30秒で消したね。
いや無理だよね、
他がちゃんとしてる人使ってたから。
そうだからさ、浮いちゃうんだよね。
そう、
だから逆にシンプソンみたいに全部固めちゃうのは、一種アイデアはあるよね。
あれ買う結局何、あ、選べるの？
選べる、音声が。
あ、じゃあ聞けはするん
だ。そう、聞けはする。まだ怖くて聞いてないけどね。
まあ、けど、けど、その家族は集めてるじゃん。
うん。
ほんまに、あれ、なんか、なんかその、そのさ、芸能人吹き替え版さ、
うん、
みんな声しゃがれてんな。
しゃがれてる。
家族だな、ある意味と、う
ん。声みんな似てるんだよね。妹ベッキーだっけ？
妹ベッキー
だ。ベッキーか。
逆に妹だけしゃがれてない。
しゃがれてない、ね。
オリジナルしゃがれてんの
に。そうそうそう。オリジナル汚い声で、一番汚い声してんのに。
サックス超名から、ね。
そうだよな。今なんか話しようと思ったんです。あ、そう、俺はね、あれがダメだったよ。テッド。
テッド、あ、有吉。
有吉。
見てないな、有吉版は。
ダメだったね。
なんか、あれなんだよね、テッドのさ、映画版、
うん、
あの、吹き、す、字幕って監督声やってる時、監督声汚ねえからさ。
ああ、そうだね、そうそうそう。
有吉意外通る声だった
から。ちゃんと聞こえてるからね。テッドのあの監督さんの声、本当に下水声してるんだよね。
汚ねえ声してる
よ、ね。そうそう。
汚ねえデブの声あれだもんね。
そう。まだ健康場とかにやした方が良かったの気がするけどね。
なんかあっちの人特有の汚い声だよね。
そう。
なんか。
ちょっとダミってる感じっていうかさ、本当にクマじゃない声だったよね。うん、あれが良かったな。
ギャップのね、元の声とのギャップ、ね。
そうそう。あ、今年テッド2やるじゃんね。
やる。
ね。
どこまでやれんだろ
う。ね。結局日本ではね、未公開版も未公開版のまんまだからね。
そうだよね。
うん。テッドとの過去話がないからね。
見たいんだけどな。
見たいよね、
結構あるんだよね、けどそれ。
ある。
ウォッチメンも。
あ、そうだよ。
そうらしい。
海外限定版っていうか。
ディレクターズカット版は日本で販売してない。
そう。なんかの映画もあったけど忘れちゃったな。
結構ある気がするんだよね、ディレクターズカット。
そう。
本当にしばらく経って初めてやりますみたいなのが多いけどね。
そうそうそうそう。何回目かのブルーで出てくるとかさ。
だからその、ね、友達でウォッチメン好きなやつがすげえ切れてるんですよ。
そうだよね。
これじゃ買えねえ。
もう誰かすぐ分かるけどさ、友達がね、もちみ大好きやからね、あの人。
買えねえよ。
いや、そんなひどくないです。ちょっとそんなひどくないです。いや、まあね、まあね、ちょっとだからさ、ファンに失礼だよね。
ちょっとね、日本のをマーケット意識されない感じがね。
そうそうそうそう。
まあ、それの最たるものは、ヒックとドラゴン2だけどね。
いや、あれはさ、もうすべてが違うじゃん、もうすべて違うっていうかさ、あれはもうさ、
初めてで見ないで買うやつ。で、ブルーレイ。
そうだよね。
一度も見ないで買うやつ初めてだよ。レンタルもなしでいきなり買うやつ初めてだよ、今回。ヒックとドラゴン2出るって思って。やっと出ると。
意味が分かんないよね。
買ったってツイッターでちょっと書いたら、後輩とかから、面白かったですかそれみたいな。うん、俺見たことないっつって。なんだ、公開されてる劇場がなかったから。
すごいよね。
賞までもらってるのに。
本当だよね。闇に葬られてるよね。
葬られてる。ワンの時もすごい不遇だったからね。
そうだね。そうだね。
すげえ面白いのに。
そうだね。見て、ちょっと見たな。ちょっと普通に見た。テレビ見たのかな。
やったかな、わかんないな。
テレビやってないな。
調べてはいないな。
多分見てないな。話題しか見てないな。
CM とは結構やってたから。
そうだよね。映画な。
けどそのリメイクラッシュがそろそろだよね、
う
ん、多分。
そうだね。
ターミネーター皮切りに多分どんどんやる気がする。
ああそうだよ。なんかさ去年から始まってんじゃん、きっと。ロボコップ。
あそっか、
そう
ロボコップね。
うん、見たの。
見たよ。
なんか黒いアイアンマンみたいになってるね。
ロボコップで結構ねきつかったね。
あそう。
正直言ってね面白くはないんだけど。なかなかね、うん、悪い解約だったね。
あそう、まあ、ちょっと現代風になってるっていうか、
なってるのし、なんかロコップの良さがなくなっちゃった感じが、
はいはいはいはい、
本当にした久々に。
あそう、もうね前のも見たことないから。
おいおい。じゃあもうこれから言うことはもう全然ダメだよ。もうい
やもう見る気もないから全然。
ワンはね、
うん、
普通に面白い多分。
あそうなんだ。ロボコップいくつまであんの？
3。
あ結構多いんだね。
あとテレビドラマもある、テレビスペシャルがある。
あそう、それ全然知らないわ。
なんか女の人が殺されて電脳にされちゃう話がある
。すげえぶっ飛んでるね。
だビルの管理者にされちゃうみたいな。
はいはいはいはいはいはい。それは面白いの？
これはね普通だった。
あ普通なんだ。
けどワンツーは面白い。
3がダメ。
3はね予算がなくなってガチでロコップ制作の、
そう
すごいグダグダになっちゃったの。
うーんそれはしんどいね。
だからなんかねすごいチャチくなった一気に。
うーんあーそれはちょっと嫌だね。
ワンツーは結構ね
いいんだ。
いい、あのアニマトリクス、
うんうん、
その油圧式ポンプみたいなその動きリスト、うん、とコマ撮りみたいなの
をちゃん
と
使って、はいはいはい、あそこそこそこそこ
てるし、あとね結構ね、
うん、
粋なね、
うん、
演出をするのが多くて。
あそうなんだ。
アメリカ映画っぽいなんか、
はいはい、
粋な演出をよ
く、あの前の良かった時代のアメリカ映画の、
そうそう、シャレの効いてる感じの、
はいはいはいはい。
もう一瞬今最後のエンディングいっちゃおうかと思ったけど、エンディングが一番もそういきなり演出したから。
あそうなの。それ3で
1がもうそれで多分結構なーってなった
の。あそうそれが衝撃なんだ。
それがねかっこよかった最後が。
あそうちょっと見ようかな古いの。
1はね、
うん、
面白い。別に1全部見なくてもいいと思うけど、
そうね1だけでもちょっと見ようかな、うん、いい加減見なきゃな。子供の頃だからさ、うちら世代はさもうさターミネーターとロボコップがみんな好きだったじゃん。
みんな好きだったね。
みんな好きだったけど、みんな好きだったからいろんな話をするじゃん。あちらこっちで俺両方とも見てなかったの。
大ピッチだ。
そう両方見てなくて分かんなくなっちゃって、あの腕がウニャンってなるのどっちみたいな。記憶が変になっちゃったの。
ターミネーターは結構2からなんだよねみんな。
あそうなの。
1って結構記憶ないでしょみんな。
溶鉱炉に落ちんのは
2。
あれ2なんだ。じゃあやっぱ
2か。1ってだってしおちゃん敵だから。
あそう、
送られるのを未来の人たちが発見して、
うん、
その兵士の一人をそのジョン・コナーってあの、
うんうん、
いわゆる未来の英雄が母親助けてくれっつって送ったのが1の始まりだから。
あそうなんだ。1
って人対ロボットなの。
あそうだったんだ。全然見たこともないし知らなかったわ。
ワン見ないと結構ね2とかの、
そうだよね、
出てくる会社とかが1に実は繋がったりとかしてて、
うん、あそうなんだ。いや俺もでも2はこのちょっと前だけど、
うん、
家帰ったらただいまって家帰ったら、
うん、
家族が見てて、
ダダンダンダダンってやつ
だ。あのねそこじゃなくて親子が倉庫に逃げるシーンで、うん、もうほんと最後の最後に追われて逃げてみたいな。そうそう
工場みたいなところ
。あそうあそう工場工場で逃げてみたいな。であもしかして見たことないけどこの後あのシーンが見れるんじゃないか。もしかして休暇が欲しいって言うんじゃないかなって間違えて言ったセリフをっていうね、ワクワクしながら見てたらほんと10分ぐらいで落ちてったよね。親指立てて
ティリリーリーリー
終わってきたやったーみたいな待ってました感が やっと見てた感が、
ね、こう歯車のギアがグググって上がってきたところに乗ってるやつで
しょ。そうそうそう
そうないやつ
やったーみたいな。でもまああそこしか見てないけど、あかっこいいなと思った。これ昔やってたんでしょっていう。
ああ
そう、うん、あの時代にこれは全然かっこいいなと思うわ、うん、
衝撃的だった気がする。やっぱ T 線ってあの液体金属。
そうだよね。
あれもそうだと思うよ。あの実際着ぐるみ作って、
うん、
動油圧 の, きその機械につ
ける。ああはいはいはい、はい、そうだよね。やっぱさ映画ってアナログの方がいいよね。
の方が面白いわ。
うん、だからやっぱりあれダメだもん。トランスフォーマー。
トランスフォーマーか。
うん。
まあもうあれは完全にファンムービー。
まあね。でもなんかさやっぱりさ重みがないんだよね見てて。
ああ。
すごい軽々しいじゃん。
そうだけど重み感じたのはパシリムだもんね。
そう。
その後のね。
うん。全然重たいじゃん。一歩一歩がさ。
すごいよなあれは、うん、やっぱり。いや。
うん、だからロボットってもやっぱ怪獣映画って言われるのがわかるもん。
うん。
うん本当にロボットがちゃんと重たいし、運ぶのもヘリ4台とか運んでたじゃん。
運んでた。
そう。で、トランスフォーマージャンプするじゃん。
ピョーンって。まあ、あれはもう、もう金属がもう、金属生命体だから。
そうかそうかそうか。
まあ、設定的に
言うのが概念が違うんだ
な。別に、その、あれだからね。こう自動車に入るわけではないからね。あれはただスキャンしてるだけだからっていうのがあるから。
ね、確かにね。そうだね、だからロボットとして見なきゃいけないね。機械として見なかったら、
うん、あ人として見てもらうとそういう人だと思ってもら
う。そうだ、そう、そういう宇宙人だと思ってみ
る。そういう種族
無理だわ何にも面白くないわ。変な宇宙人来たと思うわパシュリムもね2017年
かな伸びちゃったんだ
ね。2年後ぐらいにやるらしいですね。
ただもう全くつなげたくないとは
一緒やね、
監督が言ってたけど
ね。ね新しくっていうか。ファン多いけどさ、
うん、
2年後やった時にさ、この熱全員再発するかな再燃するかな
するんじゃない
するかな
と思う。結局、何より来たのは多分業界から爆発してきて広がって、そのファン
を
見て広がってるから、
ね、
やっぱりまた同じ現象が
起きるかな
起きるんじゃないかなと思うけど。
でも結構さ最初のそのこの間やったパシリムはさ完璧だったじゃんストーリーも、
うん、
もうほんと昔の昭和のさ怪獣映画みたいな展開だったじゃん、
うん、
あれを超えないとさ
まあきついか、
うん、
まああれの焼きましたって言い方すると失礼だけど、
うん、
ちょっと同じような展開でもいいかなと。
いや俺もね全然いいと思う。
そういうふうに思って
る。うん、なんかそんな変わってなかったけどやっぱりこの感じいいよねって言えるぐらいがやっぱり一番再燃するかなと思う。変にアメリカアメリカしちゃうとね、うん、
まあけど熱が上がったけど日本でどれでそんなには熱上がった一部で爆発的になったけど、
ね、そうだね。いやでも結構人気あったと思うよ。
あったかな。
うん、やっぱ上映期間が長かったもんパシリムは。
ああそうか、アイマックスとか4D にも行ったんだもんね。
そう、愛知県の方のね。
愛知県の方で。
そうそう、友達見に行ってたね。
行ってた。
わざわざ。
あれは奥さんがハマったんだよ
ね。そうだね、奥さんがダダハマりしてたね。
やっぱね、女性ハマると強い。女性の
方が、まあね、
女性の方がやっぱ払う気がするね。
いや、ちゃんとね、好きなものに落とすよね。その、また話変わっちゃうけど、
うん
トーラブあるじゃないですか。すごいね。
マジ？
あの人気、刀人気。
ああ。
あの刀剣博物館っていうのが新宿
あるね。
にあるんだけど、女性の客が 3,4 割増してるって。そう。で、宝島社かなんか出してる刀剣のカタログみたいな本、
うん、
あるじゃん。宝島ムックなあのシリーズで。
いわゆるあれだね。
そう。あれがね、確かね、50万部くらい売れてるんだって。
すげえな。
異例すぎるよね。
すごい価値余るよな。
いや、すごいと思って、やっぱり。
刀剣で男の子の感じするもん、するのに。
ねえ。 本当この間なんかネットで見たけどね、今女の子が刀を遊び、男の子はフィギュアで遊ぶって
逆転
っていう、ついに
デコボッコ教がね、
デコボッコ教がね、そうそう、デコボッコ教がねみたいですよ。ねえ、女性はチャリンコにも乗りますからね今。
そうだね。
ね
え、男の人がインドアになったかもね。
そうだね、結構ね。この間もなんかね、28歳で弱虫ペダルにハマった女性が1年後自転車を買い、29歳で自転車を買い、30歳で自転車の大会の地区のヒルクライム部門優勝するっていう。バカ野郎
クライムなんだしかも。
そう。
とんでもねえな。
誰が好きだったんだろうね。まあ、牧島先輩なのかな、やっぱり。
そうだね、クライマーだ
ったね。坂道くんにハマるとは思わないかな、女性が。
まあ、かわいいんじゃ。
ねえ。
わかんないな。
30歳の女性が牧島ダンシングでヒルクライムしようと思うと面白いね。
面白いね。
夢があるよね。
ピークスパイダーだ。
スパイダー
お前もだいぶピークスパイダーだ、
人生のね。
人生の
まだまだいけるっしょって言ってるでしょ、
ね、もうほんと言ったからね、
それでね。言ったからね、そうそうそう。そう
思うと女性はすごいですよ。
いや、すごいよ、ほんと。女性としてはどうか分かんないけど。
どうしよう、ソマージュだったら。
いや、ソマージュとも完璧だよね。緑じゃなくてもいいと思う、俺は。
いいじゃん、
うん。全然いいと思う、ソマージュだったら。そう、だからね、やっぱ女性の方が強いね。
強い。
男はやっぱりハマってもそこまで行く人あんまりいないよね。
そうだね、やっぱどっかでやめてしまうし、ね、どっかで別のものに行ってしまう。
そうそうそうそう、なんだろうね、やっぱりそこまで熱狂的にならないっていうか、客観的に見てるっていうか、
あと細々になるかな。
ああ、そうだね。漫画じゃないけど男性はね、ウォーターボーイズの映画を見て、シンクロ始めた人がこの間日本代表に。
ええー、すごい。
そう。で、今回からっていうか次回からなんだけど、今まで女子だけだったのね。
うん。
女子だけだったから男子もやろうって言ったのがウォーターボーイズだったじゃん、始まりは。で、今回世界的に男女ペアっていう競技を作ったの。
へえー。
そう。で、そこに、そのウォーターボーイズを見て真似した人が選ばれたの。
すごいね。
そう。だから同世代30ちょっとぐらいの同世代の人が。
すごっ。
そう。それぐらいかなと思った、なんか、漫画見て。
そうね、まあ、サッカーとかの人はいる。
そうね、キャプツバはいるね、とかね。
まあ、ボクシング系の人、格闘技系は結構、
そうだね。あの人はそうだもんね。ボクシングの、なんだっけ、旗よくみたいな顔の人ね。
内藤選手。
内藤選手。内藤選手はね、一本見て始めたんだよね。いじめられっ子が強くなるストーリーだからね。もう、初めの一歩、いじめられっ子っていう設定忘れてるよね、みんなね。
そうだね。もう、うん、誰も勝てねえけどね。
もう、今、小さくてただ単に強い人だもんね。
そう。
この間負けたけどね、この間ってもう何年か前か忘れたけど。そうだね。でも、そっか。でも、まあ、いるか、そう考えると。
まあ、いるっちゃいるけど、やっぱ、熱が一気に上がるのは女の人の方が上がる気がするな。
あるしんないね。俺もそういえば野球始めたの漫画きっかけだったね。
何？
カプトバセ清原くん。
ギャグ漫画。
カプトバセ清原くん見て、野球を始めるっていう。
ね、漫画の桑田まさに意地悪なキャラ
だね。意地悪なキャラだったからね。
途中でタイトル変え、乗っとったけどね、
いらない。そうね。あれ確かね、別冊コロコロコミックだったんで。
あ、あっちじゃそっか。
そう。
両方貸したからね。
そう。そう、あの漫画見てよ、野球始めました。
ね、清原、全盛期だからね。
全盛期だったよ。やっぱり、ホームランバッターになりたいと思ったの。まあ、無理でしたよ。
体格が。
ひょろひょろでしたよ。そう。やっぱ、昔だよね、みんなね。最近はないのかな、熱狂的に男の子ハマるって。
今の漫画で？
ポシリム見て、機械工学研進みましたって人もいんのかね。
さすがに。
いない？ロボコン見て始めました。
機械工学じゃないけど、高校のやつで、車の開発みたいのは、サイバーフォーミュラでってなってるやつがいた。
サイバーフォーミュラなんだ。
うん。
うちの周りはイニディを見てユーロビートにハマった人がいっぱいいた。あれそっちって思ったけどね。
うん、
まあもともと車が好きだったってもあるけど、ね、そうそう。ユーロビートいいよねとかって。
一時期すごかったからね、ユーロビート。
いや、すごかった、イニディのせいで。
怖いよ。
いや、本当に。みんなどんだけもう内輪差攻めていくんだよね。
ユーロビートもう今恥ずかしい象徴だもんな。
いや、恥ずかしい。あの、音が恥ずかしいもん。
うん、
それぐらいだったな。
今のこともなんかあんのかね。けど配球とかで やり始める子とかいるのかね。
あ、配球見てバレ始めました。あ、いた、この間いた、
いた、
なんかで特集見たわ、配球を見てバレ始めたって。
やっぱいるはいるんだ、ね、
そうと思って、それ聞いた時に、あ、配球ってもうそんな長い漫画なんだなと思って。あ、そっか、もうそんなやってるんだと思って。
そうです、スポーツ漫画ってすげえ長いじゃん。
長い。
で、人気が、掴むと、
うん。マガジンのダイヤのエースとかね。
ダイヤのエースとか。だかそれ、だから多分もう今、多分ダイヤのエースの人がいるんだろうなと思う。
いるいる、絶対いる。
思うわ。
ダイヤのエースもね、46巻かけて一部が終わるっていう。
うん、だって10巻ぐらい2軍だよ。
いや、まあね。
で、かてか、2軍でか、うん、最初に会った正捕手の人と一緒にやれてるの全然やれないから
ね。あ、クリスね。そう、クリスと最初だけっていうか、まあ、あの46巻で一部勘って言ってるけど、46巻で経ってる月日は半年だからね。
すごいよね、
うん、3月から9月までの話が46巻だからね。
ちょいちょい過去編とかやるからね、みんなのね。
あ、そうそうそうそう、ね、長かった、読んでて長かった、あの漫画は。
やっぱまあ、ジャンプで今スポーツってあんまない。そんなことない、ジャンプも全然見てない。
この間あれ見たわ、日の丸相撲見て相撲始めたって人が部屋入ってた、
すごい、
うん、そう、日の丸相撲見て始めましたって言ってた、インタビューで。
すげえ、若さが物語じゃないんだね。
いや、うっちゃんの時そうだね。うっちゃんの時の漫画って言ったら若さが物語。
最後千代の富士に勝って終わるっていう。
そうそうそう、しかなかったね、そういえば。相撲漫画なんて。
若さがブームに乗っかったやつだから
ね。そうだよ、懐かしい。
あれ、そんな感想なかったっけ。
なかった
っけ。あれ、小畑さん、
多分小畑さんだと思う。小畑さんだと思う。あ、今、ジャンプって、スポーツ漫画何やってんの？
配球？
配球だけ？
あ、そんなもんか、マジで。
黒子のバスケ終わっちゃったもんね。
そっか、移動しちゃった
んだ、ね。移動しちゃったからね。終わって移動だもんね。
そうだね。テニプリも移動してんだもんね、特にね。
あ、そうそうそうそう。
テニプリでテニスっていそうだね、マジで。
テニプリ見てテニス始めましたって人はもう狂ってるでしょ。
最初言うわ。今じゃない。今の見てだったらもう、それドラゴンボール見て格闘やるのと一緒だよ。
そうだね。ドラゴンボール見て格闘技始めましたって一緒だね。
今、昔はほらちょっと待ちだったじゃん。
まあ確かにね。
ちょっと、ものすごいカットだったりとかする。
そうだそうだね。
そう。スライスの効いたカットを打ってやつ
だ
ったり。
そうだね。俺もテニプリ見て、左手でラケット持ってやってたもん、ずっと。聞き手じゃない方でね。
そう、今はもうダメだよ。
今ダメだね。今でもほらさ、ベイビーステップだよ、マガジンの。
ああ、A ちゃん、
うん、A ちゃん、 A ちゃんはブームでしょ。もう NHK でもアニメやってるし。
そっか、うん、やっぱアニメやると強いね、
やっぱね。
アニメ見るもんね。
見ちゃう。ダイアナイスもやっぱりアニメやったから人気急上昇してる感はあるね。
そっか、
うん。
スポーツ漫画でやっぱアニメ化する、まあ、面白いっちゃ面白い。
そうだね。大振りもね、もともと人気あったけど、アニメやったから一気に人気出たもんね。
すごかったんでしょ、あれもう。
うん、すごかった。なんか、思った以上に売れててびっくりした。新聞見てたら、その年間の本の売り上げランキングみたいに出てて、普通の本の売り上げランキングの中に大振り入ってたから、
すげ
え。うん。まあ、ちゃんとワンピースとか入ってたけど、うん、そう、青筆入ってると思って。
でもあれ、高校野球の漫画にしたら相当面白い部類だと思うもん。
そうだね。わかんない。でも俺ね、やっぱりね、水島新司が好きだから、
うん、
ちょっと物足りない感はあるんだよね。大振りは。
もっとや突き抜けてほしかったわ。
そう、
なんかね、必殺級とかなかったから、持ってないからね、
持ってないからね、
吸収が多いってだけだった。
そうそうそうそう、やっぱりなんかね、あの良すぎる、
綺麗だった、
綺麗、なんか、うん、やっぱダイヤのエースの方が面白かったっていうのはちょっとわかる、
あ、
うん、個人的には。
まあ、ちょっと男臭いところが
出るよね。そう
そうそう。その方が泥臭い。
そう。本気で挫折もするしね。
超仲いいからね。大きく振り返ったのメンツ。
そう。
すごい仲いいからね、全員。
仲良すぎるんだよね。あんまりだからそこにはまれないんだよね。
そ、うん、んなね、土日、どっちかで誰かんちに行ってみんなで集まってミーティングしながら。
そう。
お腹すいたらカレー作ろうぜ、言ったらないから。
ないないないない。それでもう全然ヘタレチームですげえ監督が来てっていう漫画だった前からあるけどね、うん、そうでもないしね、なかなかみんながみんないいしね。
そうなんだよね。
野球漫画、野球漫画人気あるね。
まあ
そう考えると
やっぱ見せ場が作りやすいからかな、サッカーよりも
かね。でも一時期はサッカーばっかだった気がしたけど、今蓋開けたらね、ダイヤのエースとか大藤とか、ジャンプ以外で大人気。
そうね、もう最近ジャンプ。
でも最近でもサッカー漫画で売れてるのってさ、ジャイアントキリング、
うん、かな。もうちょっと前な感じもするけど、
まあちょっと前からでも。あとなんかあったっけ。
いや、
エリアの騎士、
いやの騎士
すげえ人気とは聞かないよね。
アニメ化したけどちょっと外れた感あるよね。
アニメ化したね。
した
したけどそんなにハマんなかったね、
うん、
あら、サッカー人気がやばいんじゃないですか。
サッカーやばいね、一時期はすごかったのにね。
ね、でも今でも確かに野球人気すごいからね、
うん、
カープ女子とかさ、
うん、
そうそう、
ベイスターズもね、
ベイスターズはね、ハマッコって呼ばれてるんだよね、娘って書いてハマッコ。
あ、
そうで、ね、オリックスはね、織姫って呼ばれてる。
そうそう、オリックス頑張り。
ヤクルトは、ローズ女子って。
ああ、そうはローズだから。
そう、ね。ローズ女子ってね、もうアナルローズみたいな響きしか出てこない。
俺はバラ族の好きな女子かと。
どっちかしか出てこない、ね。うん。イメージが悪いから、ずっとのファンは使わないでほしいって
言ってた。ああ、うん。まあ、じゃあね、それって乗っかるのはいいことだと思うよ。
そう。
けど。
そうだね。でも、ヤクルト好きな友達とずっと話してて、なんて呼ぼうかって言った時に、うん、一番しっくり来たのが、ヤクルトおばさんだった。
絶対浸透しねえ。
ヤクルトおばさん、すごいもう完璧だなと思った。
あれ、ヤクルトレディって一時のが一時なかったっけ。
ヤクルトレディって名前だったね。
一時期。
うん、運んで
変えようとしたよね。
うん、
あ、じゃあ、正式なヤクルトレディなのか。
多分、そう、多分正式な、
けどヤクルトのおばさんだよね。
そうそう、ヤクルトおばさんだよね。
学研のおばちゃん、ヤクルトのおばさんだもん。
学研のおばちゃんって今思うとさ、もう失礼だよね。もうさ、そのウェイトですとかさ、ウェイターとかのさ、男女差別話じゃないじゃん、ね、おばちゃんとか、ね、学研のおばちゃんって言っちゃって
る。歌にまで使われてたからね。
そうね、学研のおばちゃんまだかな。
お前、で今考えると30前半ですよ、
多分。そのおばちゃんも、そうだよ、昔30超えたらババアだと思ったよね。30過ぎたらね、男だってミスターオフレさんみたいになると思ってたよね。
うち体弱いね。
長生きだな、あの人も。
意外に死なない、失礼な言い方だけど、うん、
全然体調も崩さないしさ。
元気だって、普通に今だ相撲とかやらされるもん
な。そうだよね、すげえな。いやー、そんなこんなでね、
うん、
あのまだラジオも始める前からそうそう時間が。
なるほど。
はい、というわけでヤクザ TV ラジオね、もう寝ている時間ですけど。
どうも
どうも。ヤクザ TV エスカルマ、そしてオービートチャンネルのセクシー隊長と申します。よろしくお願いします。はい、
どうも大二郎です。
はい、51 52、
うん、
52かな、
打ち合わせが。雑談が、
雑談が、もうちょっと待って、今確認しますね。 昨日ねちょっとねあの前回の新作をアップしたんですよ。あ、今朝か、今朝アップしたんですよ。
あ、そうね、上がってた。
そう、あれねちょっとね、なんでこんなに遅れたかっていうと、
よろしかった、
あのね、あのちょうど先月収録して、
うん、
パソコンに
あ
取り込んで、
ほほいほい、はい、
そう、パソコンのハードディスクが調子悪くなって、
うん、
そうデータが飛ぶっていう、そうことがねあったんですよ。で、そう、それで、あ、これ60回だって、もう。第60回。
記念会だった。
記念会だった、ね。記念会雑、映画の話をする、ね。そう、で、やばいと思って、ラジオデータ映しちゃったと思って。
そっか、
そう、SD から。やばいと思って、初めてのオクラ会ができるかもしれないと思って、ドキドキしてたの。あ、どうしようと思って。でも、完全に C ドライブクリーンインストールしちゃったから、
うん、
復旧は使えないと思って、ね、ああ、どうしようと思って、あ、レコーダーの SD カードを復旧できんじゃないかと思って、
おーおーお
ー、そう。ってことにふと気づいて、で、やったら復旧できたの。
すげえ。
このご時世すごいね。そう。ま
あ、
フォーマットかけてなかったのもでかかったんだけど、
あ、
そう、映しただけだったから。で、まあ無事に、
引き上げられた。
そう、アップできたっていう。
いや、怖いな、やっぱパソコン急に壊れるっていうか、その調子悪くなって。
いや、怖いよ。
全部なくなる。
本当に、
ね。最近推奨されてるもんね、なんか、バックアップ取ってみましょう。
そうそうそうそう。でもさ、バックアップ一回取るとさ、バックアップのバックアップも取んなきゃいけなくなってくるじゃん。
そうだね。
そう。もうその手間がめんどくさくてさ、チキンレースが始まるじゃん。
そうだね。
まだバックアップしないと平気みたいな。やってるとデータが消えるんで、皆さん早めにバックアップ取りましょう。
特にね、夏場はね、
そう、熱
こもって、
そうだよね、ハードディスクに厳しい夏が始まりますよ。
特にね、もうどんどん暑くなるからね、
そうそうそうそう。今日も30度あったよ、温度計見たら。暑いなと思ったら、
やだな、
ジメジメと始まりますよ、梅雨も。
もうそれであるもんね、もう一応撮ってるタイミング的にもうしばらくしたら7月になっちゃうもんね。
そうそうそうそう。もう来週7月ですよ。
やだ。
あの上半期を振り返る回やります。そしたら。
そうか。
うん。
上半期結構一回で終わらそうだから、なんか
何回かできそうだね。
うん。
いろんな人呼んだり。
そうそう。
それこそね、マフティさん呼んだり。
マフティさん呼んだり。
いい加減マフティさん呼びましょう、ちゃんと。忙しいからね、あの人ね。
もう
ラジオで言っていいのか分かんないぐらい忙しいからね。
ちょっと引く
ね、
引くぐらい忙しい、
ね、引くぐらい忙しいね。
でなんかね、自分だったら嫌だなって思う。
そうだね、俺もちょっと思う。
まあ分からん、仕事内容が多分楽しければまあやれんだろうかなと思うけど。
そうだね。
それでも大変なんだなってあの人大変すぎると思う。
いや本当にね、大変すぎて声かけるのがね、
うん、でそれになって、
そう、
遊ばなくなって、
遊ばなくなって、で飲み会で誘おうかなって思うよね。飲み会だったら誘いやすいけどさ、たかだかこのラジオに誘うっていうのはね
だったら寝るよみたいな、
ね、そうそうそうそう、ね、だったら寝てよと思うしね、うん、本人寝てないって言ってるし、
寝てないアピールはすごい、
そうそうそう、ミサワっぽくなっちゃうからね、
ミサワっぽくなっミサワっぽくなってたけどね、一時
なってたね、
ミサワっぽいことを世界に発信してたけど、
発信してたね。人はなんで疲れるとさ、SNS で、何かを発信し出すんだろうね。
とりあえず聞いてほしいじゃない、やっぱりこう。
そうだね。
自分はこんなですと。
やっぱり世界に中心に愛を叫びたくなるんだろうね。
まあね、それを聞いて何かをしてくれる人が出てくるかもしれないからね。
そうだね。
じゃあ、うちに、こうなんか飲み物あるか飲んでくか
いって。そうだね。言ってくれる人いるかもしれない。SNS 怖いね。
怖い。SNS ってやっぱたまに揺れる、自分の中でも。
どこんな何書こうかとか。
いや、こんなダメこと。書く。なんかそう、いや自分の中で留めとけばよかったわみたいなのもあれば、これをきっかけに何かが起きるかもしれないっていう。
確かにね。
こう2種類でこう、
ついに出てる、ね。そう。まあでもね、やっぱり言うべきだと思う。うん、SNS で。うん。もう、でも本当 Twitter は、 ツイッターは誰も見てないと思って、
うん、
つぶやいてる。
そうね、
ずっと。もう誰かに向けてとかでもなく、世界に発信してるっていうのもなく、俺しか見てないっていう気持ちで、誰も俺のツイートなんて興味がない。
日々のことを
こう、日々のこと
を思ったことを。
そう。
だから、たまにそれを気持ちで、他人にちょっかいを出すと、他人は意外に世間を気にしてると思うので、ちょっとショックを受けるね。
そうそうそうそう。意外とね、やっぱり、ツイッターはみんなが見てるんだっていう感覚。
そんなこと言うなよみたいなこと
を急に
言われて、
そうそうそうそう、
あ、じゃあ、じゃあ書かなきゃいいのに。
本当だよね。そこのね、線引きは難しいよね。
うん、
俺もすごい下ネタ喋る女友達がいたの、
うん、
で。すごい仲良くて、で、Facebook で下ネタ書いたら、あ、ここ親が見てるんでって言われて、あ、ごめんなさいって。
そうなんだよね。なんか、うん、すごい風俗行ってるやつに、まあ、風俗また行ってんのかみたいなことを Twitter で書いたら、そんなことは言ってないよって、バカなこと言うんじゃないみたいなことを言われて、なんか、あ、申し訳ないみたいな。
うん、あ、ごめんってなるよね。
うん、
そうそう、
って思う、ごめんって思うのと、けどお前は本当は言ってるじゃないか、みたいな。お前、ここではいい子ちゃんか、みたいな。
くそってなるよね。
そんなのにその後ね、こう、会った時とかバンバンそういう話をしてくれるのに、
そうだよね、
行ったぜみたいなことめっちゃ楽しかった。
そう、
じゃあどうすればいいんだみたいな。
難しいよね、やっぱ SNS ってね、使い方が。
フラットに生きるってのは厳しいね、なかなか
厳しいね。
対応力、
対応力、やっぱ人間裏表あるってことはね。
あ、まあ、裏表だと面白いけどね。
まあね。というわけで今日はどんな回ですか。
今日難しいね。
うん。ほぼほぼ映画の話だったけど、ね。映画と吹き替えの話ばっかりしてたけど。
リメイクブームよね。
リメイクブームだね。なんかリメイクしてほしい映画で続いちゃうけど。今これリメイクしたの面白いんじゃないみたいな。
今、
うん。で、絶対さ、リメイクしちゃいけないのあるじゃん。あの、バックトゥザフューチャーとかさ。
はぁっつって
な。なるよね。
今なんだろうね。すげえベタなのが出てきたけど、
何
だな、真理の侍とかで今やったらどうなるんだろう。
あー、どうなんだろうね。
超叩かれると思うけど。
でも間違いなく監督三池さんやるよ。絶対三池さんと思うよ。
引き受けてくれる。
いやいや、もう引き受けてくれるところか、三池さんが手を挙げると思う。いや絶対ね。でも難しいよね、13人の資格と被りそうだな、三池さんだし。
三池さんしかと面白かったけど、
ね。いや、すげえ面白かった。
三池さん、やっぱり三池さん、ああいうオリジナルテイストの方が面白いんじ
ゃない。いや、面白い。で、やっぱりちょっとギャグ要素入るとね。
うん、やったまん、超つまんなかったからな、三池さん。
つまんなかったね。面白いと思ってなかったけどさ。
てか、途中飽きたのかな、映画の2時間で飽きちゃった気がする。あのやったまん、あの世界観が。
まあね。でも、やっぱり、言っちゃダメだけど、メインが、ジャニーズは、ダメだよ。どうしても。
汚れないから。
そう。やっぱ演技も、限界があると思う、ジャニーズは。
そうね。
畑が違うもん、やっぱり。
最近幅広がってるけどね。
そうそうそう。
何でもやるけどね、ジャニーズは。
うん、だってやったーまん、あれ、ね、要潤とかだったらみんな面白いって言うし。
めっちゃみんな見ると思う。
いや、そうでしょ。
やっぱそういう意味で俳優さんって、俳優さんっていうポジションちゃんとあるんだなと思うね。
そう、ちゃんと。そのさっきのね、映画の吹き替えもそうだけどさ、
うん、
ちゃんと声優は声優がありますから、うん、そこに任せましょうと思う。
それで結構大事になってるのもあるもんね。
そうそうそう。
ジブリとか。
ジブリはもうね、違う世界観だからね。う
ん、昔は違ったのにね、と思いながら。
そうだね。ほんと最初の方はね。
うん、ラピュタとかね。
そうそうそうそう。ナウシカもそう？
ナウシカもそう。
そうだよね。トトロから。ね。
トトロもあれじゃない？
ああ、でもそうか。
ちゃんと、
ね。そうだね。
高山みなみ。
そうだね。俺今頭なんか糸石警察しかなかったから。
まあ、ちょいちょい入
って。そうそうそうそう。お父さんの道だった。
そうね。紅の豚。
あ、紅の豚は誰声？
あれはね。あれね。なんだっけな。
知らないよ、全然。
すげえ有名な人なんだけど、あの人も俳優だと思う。
あ、そうなんだ。すみません、
めっちゃいい声だけどね。
クレナイの豚見たことないんで。
あ、マジか。
うん、未だにまだ見たことない。
じゃあ、金曜ロードショーのタイミングどっかで。
そう、思ってんだけど、やっぱりなかなかね、合わないし。クレナイの豚とハウルはまだ見てない。
そっか、ハウル結構ありだったけどね。
あ、そうなんだ。やっぱり、キムタクっていうだけでね。
あ、けどね、あの、うん、 あのキャラクターキムタクだった。
キャキムタク、キムタクっぽいんだね。
うん。
そっか、なんか見てないんだよね。
だけどね、倍賞チェイコがね、
うん、
やっぱね、もうね、倍賞チェイコがもう倍、もう結構いいお年だから、
あそうだね、
若い声はきつかったね。
ああ、そこそこそっか。
もうやっぱ声が衰えてるという
か。そうだよね。そうだよ。そこは無理だよね、やっぱり。
うん、それはもう、前のね、ミニフジ君もそうだったからね。
そうだね。
途中から、あって思って、
ね。そうだね、若くなかったね。味わったけどね。
味わった。だからテクニックでなんとかしてたから
ね。そうだね。確かに。
ねえ、もうルヴァン変わっちゃったからね、全員。
そうだよ。ルヴァン変わったね。あ、ルヴァン実写見てない、まだ。
あ、見てないんだ、そう。
見たいね。
そうだ。
うちで。
まあ、いや、実写とはありだ。あれはね、
そうい
けると思うよ。黒羊よりは。
うん。黒羊ひどかったね。最後まで見れなかった、ね。
黒羊友達がついに怒るっていう。
おい、そんなつまんねえの早く消せって。
もういいよっっそんなにつって、
うん。怒ってたね。うん、怒られたね。黒羊見てたら。黒羊か、黒羊見てたら。
もうちょいで終わりだったんだけどね。
ねえ。本当につまんなかったね。
うん。
すべてがつまんなかったね。
頭入ってこなかったもん。
うん。剛力云々じゃないもんね、うん。映画としてひどかったね。
確かに水島ヒロしかできない役だったけど、
うん、
なんかもう水島ヒロがもったいなかった感じでしたね。
ほんと、かわいそうあれは。いや、でもほんとつまんなかったな。なんかつまんないっていうか、なんにもなかったね。む、うん。
まだガッチャマンの方がマシなのかもね、実は。
ああ、確かにね。ああ、ガッチャマンの方がまだマシかもしんない。ルヴァン、いや、うちで見ましょう。
そうだね。もうレンタしてるもんね。
うん。これそう、リメイクしてほしいなと思う映画が一個だけあって、今一個じゃないか、いくつかあるけど、まあ、ネバーエンディングストーリーはちょっと見たいなと思って、現代でまたちょっとやってほしいなってのもあるし、あともう一個は、ジュマンジを見たい。
ジュマンジか。
ジュマンジリメイクしてくれてもいいんじゃないかなって思う。
そうね。
うん。
そうね、もうし、亡くなっちゃったしね。
そうそうそう。
主人公も。
あのね、ね、あの人ね、うん、笑顔が素敵な、
すごいいろんなあの人が出てた作品めっちゃいっぱい出てくるんだけど、名前言えるよね。フラバーとかね、
そうそうそうそうそうそうそう、
タッチアダムスが出てたけど、
名前が出
てロビン・ウィリアムス、
あ、ロビン・ウィリアムスね、そう、笑顔の素敵なロビン・ウィリアムス、そう、おだからね、俺ね、ジュマンジをハリポタースタッフとか、あのだからナイトミュージアムのスタッフでも作ったら、
あ、ナイトミュージアムスタッフありかもね。
うん。あ、ほぼ一緒でしょ、あそこの。
うん。
ハリポタとかと。あれで作ったら、いや、結構面白いファンタジー作品なんじゃないかなって、思う。
ジュマンジすごいいい話だったわね。
俺すげえ好きだよ。やっぱりだってテレ東でやってると見ちゃうもん。
うん。ジュマンジの次の作品がすげえつまんなかったから
。そう、そこなんだよね。
あの、宇宙のやつ。
そう。うん、どうでもいいや、あれは。覚えてもない。ちょっと見て。いや、もういいや。あれもレンタルで見たけど、途中から覚えてないと思った。
いや
もう見たくないって。僕が求めてるのはそんなのではないって。
なんか、続編作られてない昔のいい映画ってもう一回見たいね、なんかね。
あ、見たい見たい。なんかあるかな。
まあ、いかがに映画、てか、つてはいかないとわかん
ない。わかんない。パッと出てこないからね。
うん、これ伝するわ。
これ伝しよう。これ伝やで。これ伝ブームね。というわけで、何にしましょう。
なんだろうな。もう映画の話がほぼだね。
そうだね。映画の、どんなタイトルにいたします？
どうしようかな。
チャッチャチェーン。
映画って。
あ、あ。
さよなら、さよなら、
さよなら、さよなら、さよならの感
じ。結構昔全然もう終わりがいだけど、うん、そういうのあったよね、いっぱいね。
何が？
各番、うん、テレビ局で
映画
の番組の時に最後コメントで、
そうそうそうそう、それぞれのあったよね。あったあったあった、懐かしいな。やっぱりね、映画って本当にいいもんですねっていう。
高島父のね
。あれはフジテレビ。
あれはフジかな。
フジだよね。
あの、さよならの人は日テレかな、あの人。
俺ね、 あ、それ忘れちゃってて、日テレか、日曜のテレ朝か分かんないんだよね。淀川さんでしょ？
淀川さん。
あ、日曜。テレ朝じゃないかな。
日曜のイメージ確かにあるな。
あるよね。
あれ、子供の時見せた時すげえ遅くも起きた感があるもん。
そうそうそうそう。日曜なのにっていうね。だから金曜ロードショーが日テレでしょ？
そう、日テレ。
で、土曜日の、9時からがフジテレビでしょ。
テレビ。
日曜がテレ朝。
そう。で、木曜日がテレ東だから。
テレ東。
木曜日は、あの、V シネ出てきそうな、
うん。
お姉ちゃんが、
そうそうそうそう。
あなたの記憶には何が残りましたか
って。そうそうそう。いやー、姉さんの、やっぱテレ東よかったよね。で、金曜はさ、あれだよね。あの、なんか、夕日のムービーみたいな。そう。あ、誰もいなかったね、コメント。
あれはいない。
いないね。やっぱ、淀川さんテレ朝だね、日曜日の。そうだよ。ほら、日曜のテレ朝よく見てよ、ネバーエンディングストーリー。
日曜日、ミスターは、早く寝なさい系だもん
ね。そうそう。金曜ロードショー途中から坂上に来たからですよね。
ね。もうなんか変わっちゃったね、あの、
そうそう。そんな感じで、じゃあ、さよならの回で。
そうだね。
じゃあ、お疲れ様でーす。
さよなら。